DJ おじいのつれづれおじい日記。はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーはトリッキー、リプ送らなきゃよかった。
おじの子を親身守って、するやっと同時に言うファボ、今日も可愛いね、好きです、付き合ってと欠かさず送るよ、映画に行ったつぶやき、もやもやと思わず誰と言ったの、これキモい、送らなきゃよかった、送らなきゃよかった、どうしてあんなつまんないことを送っちゃったんだろう、送らなきゃよかった、送らなきゃよかった、消したい消したい、もう手遅れすぎる、ついてしまう前、ライブ後の自撮り見つけて、何度も好き好きレント、当然返事なんかなくて、今日も落ち込んで読みます、来週温泉行くの、もやもやと、今度一緒に行こうね、これキモい、送らなきゃよかった、送らなきゃよかった、どうしてあんな失礼なことを送っちゃったんだろう、送らなきゃよかった、送らなきゃよかった、消したい消したい、もう手遅れすぎる、ついてしまう前、
はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記。皆様いかがでしたでしょうか。今日のね、収録はすごいよ。俺の周りでね、レオちゃんが走りまくる走りまくる。まあね、知らない人が来てもね、あのレオちゃんとうちのね、にゃんこちゃんね、まあ、知らない人が来てもね、怯えなくなっただけでもすごく嬉しいですね。レオちゃんに会いたい方、どしどし、連絡お待ちしております。はい、かわいいにゃんこに育っております。まあそんなこんなでね、今回は9月1日号かな。あらららら、もう夏休み終わってんの。ザーマー、ヘイザーマー、カンカン、夏休みがない僕にとってはそうやって言うしかないんだよね。え、終わっちゃったね。40日もあったのにね。まあ最近の小中学校はね、なんか早いとこはもう8月中から学校始まってるとこもあるんだってさ。どういうことだろうね。ちゃんとくれよな、40日な。それは権利だからさね。だ、どっかの学校はね、ひどいよ。夏休みなくすって言ってたよ、前回も言ったけど、エアコンがあるから。違う、そういうことじゃないよね。そういうことじゃないんだよ。40日休むことによって、いかに自分がダメな人間かっていうのを、ね、知るためのね、期間なんだから。そのダメな人間とどう向き合っていくかが俺人生だと思うんだよな。うん、俺間違ったこと言ってないよ。やっぱり一回ぐらいダメダメなとこにね、こうね、あの落ちていかないとね、人はね、突然こうつまずくとね、そのままダメになっちゃうからね。うん、やっぱり徐々にダメにならないとダメだよ。うん、はい。今日のね、おすすめコーナーはね、今日はおじいは実はあの1泊2日の研修の帰り道でございましてですね、まあ缶詰ですよ。缶詰で講習をするというね、聞くというね。いやーね、でそこでね、今日のラジオのテーマ俺決めてきた。どうやったら眠気に勝てるかだよ、今日のテーマは。今日のおすすめコーナーそれだから、ご期待してて。ちょっとすごいの考えてきたからね。あれすごいの考えてきて、今一瞬で忘れた。まあそのうち思い出すべ。というわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。あ、それでは DJ おじいのつれづれおじい日記、始まり始まりでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、始まりましたね。うちの飼い猫りょうちゃんが走り回る中で始まっております、今回の DJ おじいのつれづれおじい日記9月1日号ということで、今日ですね、その収録しているのはですね、なんと8月31日なんですけどもね、いろいろお話を聞くとですね、先ほど私全国の学生諸君ざまあみろと言ったんですが、最近のね、夏休みのね、宿題がね、ちょっと違うんですよ、スタッフさん。何が違うってね、お父さんお母さんが手伝いまくるらしいよ。一行日記とか、絵日記とか、夏のその工作発明とか、まあ私の周りから聞いた限りではもう、その中学生ぐらいまでの宿題はみんな親が手伝うもんなんだって。おかしくね？ちょっとさ、まあ、高校生ぐらいだと手伝いようもないし、やっぱ自分の身にならんから自分で頑張ってもらうしかないんだろうけど、小中ぐらいはなんかバリバリ手伝うんだってさ、読書感想文やら、習字やら。なんだろうと思うよね。俺も小学校の頃もうどうしようもなくて、夏の工作とかさ、夏休みの工作とかすっげえひどいもん作った記憶あるよ。なんかね、紙 A3 の紙2枚分ぐらいの画用紙の上に、遊園地作ったの、紙で。ひどいクオリティの。制作時間3時間ぐらいのね、先生何も言わなかったわ、うん、まあでも宿題は俺人にやってもらった記憶はないね。読書感想文なんか本読まなくても書いたしね、題名だけで。うん、それは先生も怒るよなきっとな、うん、ドリルとかね、漢字ドリルとか、あれはさ、もう数こなさにならんから、一つの漢字を10回書いたやつをね、やるとかさ、そういうのはもうダメだな、数こなさなきゃならんから。算数ドリルとかね、あとは日記が一番辛かったな。だってつけてねえもん。そしてそれほど毎日ドラマチックじゃないもん。困るのは天気予報よ。何月何日曇りとか、何月何日晴れとかさ、今ならネットで調べられるけど、俺が小学生の頃なんてね、ネットのねの字もないからね。うん。やっとファミコンのファの字が出てきたぐらいだからね。ひどいもんですよ。キン肉マンのキの字はあったけどさ。だ、今思うとすげえ恵まれてるよね。いいんじゃないかな。ただ、今でもやっぱりその毎日毎日早々イベントは起きないじゃん。ね。うちらの頃はね、もう毎日ね、朝ね、6時半ぐらいからね、ラジオ体操やってたんだけどさ、やってた？でね、うちの職場でもね、ラジオ体操やることになったの、週に1回、今度から。やったの、この間。ラジオ体操ってものすごい運動量ね。小学校の頃ってさ、運動会の前の準備運動でラジオ体操やってたけど、全然へとも思わなかったあの運動量が、もうこの年になったら効く効く。しかもちゃんとやってないラジオ体操でだよ。ほら、よくあるじゃん。ここまで伸ばしてやっとそれでいいんだとかさ、この姿勢でこう下ろしてこれでいいんだとかさ、それやらないダラダラなラジオ体操で息切れてんだから。週一だけどね、あれ相当健康になるよ、俺。でも、ラジオ体操は確かにあれ3回やると、成人男性が1日に必要なカロリー分ぐらいにはなるんだってさ。ラジオ体操3回。ごめん、嘘ついてたらごめんね。俺どっかで聞いた記憶ある、それ。でもラジオ体操第2はすげえ大変なんで、知ってる？もうすげえアクロバティックな、もっともっとすごいのがあるらしいけど、ラジオ体操って、まあ1で十分なんですけど、まあうちの劇団の持ちネタでもラジオ体操あるんですけどもね、あれはノンカロリーですから。カロリーオフですからね。ケンさん、団長、最近ケンさんとか団長とか聞いてねえんだろ、チキショウ。後でお前聞くからな、聞いたかどうかな、内容な、無理やりテストするかな。うん。まあ、そんなこんなでね、間もなくもうね、夏休みも終わるということで。まあ、終わったら終わったらいいじゃない。9月は9月で楽しいじゃない。いろいろあるからさ。ただ、学校行きたくないやつは別に行かなくていいよ。うん。無理して行ってね、なんか体壊すぐらいなら行かなくていいんじゃないですかっていう風潮だよ、今。ね。ね、行って死んじゃうぐらいなら行かなくていいってみんな言ってんだから、それ甘えなさい。本当に行きたくない人は。で、ただ、理由だけをちょっと誰か頼れる人に言っときなさいよ。ね、学校行かなくたって死にはしないんだから、学校行って死んじゃうんだからさ、そういうところは大切ですよ。もう遠慮しないでね、まあ、言えないっていうのもあるんだろうけど、でも言っちゃダメだ。 あの学校に行っちゃダメだよ、うん、で必ず誰かに言えば必ず話は進んでいくから、どっちかには、いや悪い方に進んじゃ困るんだけど、いい方向に進んでいくからさ、大人って意外とね、使い物にならないようでなんとかするもんよ。あなたと同じような苦しみをね、経て生きてるもんだから、だから遠慮しないでね、若い子たちね、どんどん大人に行った方がいいと思うわ。うんね、そうしないと、あの北朝鮮からミサイル飛んできた、あっという間に世界終わっちゃうかもよ。 笑い事じゃないけど、聞いたこないだの空襲警報、スタッフさん起きてたね。え、まあ、私どもの所在地は茨城県なもんですから、ちょうどミサイルが上空通過するって時にですね、流れたんですよ。うん、まあ、昔で言えば空襲警報でしょうね、今で言えば国民保護サイレンって言うんですけど、いや不気味ですよ、っていう感じでね、なるんですけど、でまたあの無機質な声で、男の人の声でね、ミサイルがとか言うんだけどね、あれはやっぱりちょっと衝撃が、もちろん J アラートのあの携帯のやつもね、鳴ったんですよ、もう耳元で、な枕のね、耳元置いてたからさ、まあ寝れないよ、もう起きちゃうもんね、そのままね。もうそういう世界にはなってほしくないけどもさ、なんかその常識があんまり通じなさそうな国だというお話をね、伺うたびにちょっと心配だなと。アメリカさんだってちょっとね、いろんなものをね、常識を失いつつあるかもしれないからさ、思ったんだけどね、そのミサイルとか飛んできてどうのこうのっていうのは、まあ俺たちこの一般市民レベルにはどうしようもないけど、本当に怖いのは、工作員とかが入ってきてテロを起こされたら、やっぱり自分で自分の身は守らなきゃいけないけど、守れないよね。目の前に銃を持った人が現れて、想像すらしてないじゃないですか、この国は。もちろん、いろんな先進国でも爆弾が爆発してね、テロがあちこちで起きてて、こればっかりはその、想像しててもどうしようもないっていうかもしれないけど、でも、頭に一回入れておくのとそうでないとは違うと思うよ。もしここで、この、会場で爆弾が爆発して、とかさ、目の前にその銃を持った人が現れたらどうするのがいいのかなとかさ、お腹にジャンプとかサンデーとか入れてても無理だからね、拳銃は。包丁とかは防げるらしいけど、考えとくことは大事だよね。この間スタッフさん、エメのライブ行ってきたんだって。もう最高だっつってね、もうね、魂抜け切った顔してるわ。でもエメはいいよね、梶浦由紀さんとかね、曲提供してるらしいしね、私好きなんですよ。菅野陽子も好きですけど、梶浦さんも結構好きなんですよ。はい。というわけでね、結構夏を満喫しやがってというお話でしたけども、そんなこんなで、9月からまた新しいね、生活が始まっていくんでね、皆さんぜひとも楽しんで、やっていってくれたら嬉しいかなと思っております。それではここで1曲お送りしましょうかね。じゃあ参りましょう。徹夜カラフルワールド。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル
DJ おじのおすすめコーナー、アンモナイト。
なんか今日すごい効いたんじゃない、エフェクト。モワンモワンしてお風呂行きたくなっちゃったよ、こんな音聞いちゃうとさ。そういうわけでオープニングでも話したんですがね、私今日と昨日とちょっと研修に行ってまいりましてですね、いろんな講習をですねたくさん聞いてきたんですけども、もちろんね仕事ですからね寝たりしませんよ。ちゃんと目をパッチリ開けてですね、一つも聞き漏らすまいと、しっかり自分の身になろうと頑張ってきたわけでございますけども、まああれですよ、まあ皆さんよくご存知でしょうけども、お昼食べた後のね間の時間帯、そうですね1時半から2時半ぐらいですかね、来ますね、ウルトラソウルが、いや違う、世界水泳、いやスイマーが来るよ、スイマーが。いやご多分に漏れずね、特にねあの午後の部の講師先生がねこうね、はいおはようございます、皆さんね今日の講師を担当させていただきます、西田でございますね、午後でねちょっと眠いかもしれないんですけどもね、しっかりやってきますんで、お付き合いいただけたらと思います。なんて言った日には大変ですよ、瞬殺です、瞬殺、2秒で寝れますね。はい、本当にねこの部屋にはきっとあれじゃねえかと、催眠ガスが充満してるんだぞと、まあ、相手はあのラリフォーの使い手だと思うしかない。あんなに見事に俺が寝るわけないもん、スカーンってさ、おかしいもん、俺そんなに弱くないもん、眠くないもんのはずなんですが、まあ寝るんですよ。それでですね、まあその眠気にね対抗する方法ということで、まあいろいろ考えたんですけども、今日の講師の先生もですね、やはりそういうことが多分にあるので言ってました。皆さんこの時間帯は眠いですよねと。なんで眠くなるのかといえば、やはりそのご飯食べた後にですね、胃袋にこの血液が集中してですね、それでやはり脳に血液がいかなくて眠くなるんだっていうこともまあ一理ありますと、先生はそう言ったんですね。まあそれもありますが、この時間帯ね、朝起きて活動して、でこの時間帯1時半から2時半っていうのはね、もう寝る修正だと。寝るそのなんて言ったろう、体がねリズムになってるんですよとか言ったもんだからさ、あじゃあ寝ていいのかなって思ったんですけども、そういうことではなかったらしくてですね、ちょっとその後先生がですね眠気覚ましの方法をいろいろ教えてくれたんですけども、はい、まず私自身そういう眠い時にどうしたらいいか、まず会議の時もそうですけどね、運転してる時に、ね、眠いのはやばいね。これはね運転してる時の眠気はね、何をさておいてとにかくね駐車場でも何でもいい、何でもいいっていうかちゃんと車止めて安全なところに止めて寝るべきです。5分でも10分でもそれではっきりすっきりしますから、これはもうそれしかない。ダメよ、無理してうとうとしながら運転してたらね大変なことになりますからね、事故を起こしたら本当につまんないですし、大変不幸な人をたくさん作ることになりますから、この時はもう何はさておきですね、安全な止められるところを見つけて、そこでちょっと一寝入りさせてもらうのが一番です。はい、私のちょっと知り合いにいます、もう車乗ると寝ちゃうやつが、まあ、誰とは言いませんけどもね、そういう人はねちゃんと分かっててね、ちゃんとちょっと寝ますって寝ますからね、それが一番だと思います。はいはい、で続いてはやっぱ会議なんですけどもね、会議とかは、ね、寝ちゃダメだから、もう気合の問題だから、ちゃんとね頑張れば起きられるはずなのにね、気がついたらねまぶたがね、上まぶたと下まぶたがごっつんこしてるんですよね。はい、まあ、いろいろ考えました。まあまずは痛み系ですよね、軽くビンタするとかね、太ももをつねるとかですね、うん、あんまり効かない皆さんも当然やったことあると思うんですよ、あんまり聞かないですよね。はい、続いてがですね、まあ、これ許されるんであればやっぱり飲み物系ですね、 ちょっと飲み物を飲む、冷たいものとか飲んでですね、目をパチクリさせるということですが、一番いいのはそれ飲んだ時にね、むせることですねってやると結構目覚めます。これかなりのレベルで覚めますけども、いろんな危険があるので、だ、まあ、自在にむせられるかどうかっていうのもあるんですけど、これは効きますよ。むせると最高です。はい、続いてあのおじいが試したのですね、これぜひ試してほしいのがね、息を止める。もう呼吸してるから眠くなるんだからまあ永眠しかねないけども、息を止めるとですね、息を止めるんですよ。でギリギリまで我慢してはっはってやってると、意外と体がやべえやべえって起きてくるんですね。はい、これもまあ時と場合と場所によってやるしかないですね。どうしたんですか、そんなハーハーさせてって言われちゃいますからね。はい、これもなかなかいいですよ、おすすめです。はい、続いてがですね、右手と左手を逆に使ってみる。右利きの方は左手でノートを取るとか、するとやっぱりちょっとリフレッシュになるんですね。先ほどの車なんかもですね、あのドライバーがまああんまりやっちゃいけないんでしょうけども、このハンドルをクロスして握るとか、ね、危ねえなそれな、ダメダメ、やっちゃダメダメ絶対。うん、ね、右手と左手を逆にしてみるってなかなかいいと思いますよ。あら、レオちゃんまたおトイレだな、あとトイレ近いわね、あ、やめたの。はいね、え、今日はねスタッフさんが来てね、ちょっとうちのレオちゃんもですね、なんかワクワクしてるみたいです。俺はワクワクすっぞみたいな顔でね、いつスタッフさんのズボンでガリガリしようかって見計らってますね。あとスタッフさんの機材をいつ噛もうかって思ってますね。狙われてます、狙われた機材。俺の声が途中で切れたらそれだと思ってくださいはいはいはいはい。それとまあ今まで話してきましたけども、今日ねちょっとその講師先生が教えてもらったのは指の運動なんですよ。それで眠気が覚めると、はい、皆様ね、左手と右手ございますね、それぞれのね指をね、親指や親指、人差し指や人差し指、中指、薬指、小指とですね、あの自分の前で、くっつけてみてください。わかるかな、要はこう、なんつうんでしょうね、手をこう合わせて、お手手のシワとシワ合わせてナームの状態なんですけども、要はそれをこう浮かせたような感じね、指だけで、指の先端だけがお互いの親指、薬指、中指とくっついてる感じです。その状態で親指をちょっと離して、交互にこうぐるぐるぐるぐるぐるってさせるんですね。でそれを逆回転もぐるぐるぐるぐるぐるって10回、で親指終わったら次に人差し指をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって、縦回り逆戻り、10回ずつ、それをね中指と続いて、薬指小指とやるんですけども、薬指あたりだとね回んないんですよ。でそれが逆に脳にいいと、薬指使ってないからね、あのぶつかったりするんですけども、それやってるとですね、だんだん目が冴えてくるということでね、今日の研修の一番の成果ですこれ会社には内緒でそんなこと怒られるから、確かにちょっとあ違うなっていう感じがありました。ぜひね使っていただきたい。あんまり人に迷惑かからんしね。うん、あとはよく NHK のアナウンサーなんかもやるね、緊張しない指の使い方ってのあってね、人差し指と親指の腹をくっつけますね。でまた反対の手の親指と人差し指のお腹、腹をくっつけます。でそれをこれ難しいんだけどな、片方を離して、あこれくちゃん、もう難しい、ラジオで言えない、片方を離して、くっついてる手の上でくっつけて、片方を離してくっつけて、うん、はい、ごめんなさい、そんな感じですこれやるとね緊張がね取れるって言うんですけどもね、そういうのも参考にしていただけたらと思います。エビサー言ってくことね、おじい言ってくことわかんねえよという時は、どっかその辺にホームページにでも画像載せるかな、指の画像でもスタッフさん大変だからいいや。そういう問い合わせがあったら載せます。ぜひ問い合わせください、よろしくお願いします。というわけで以上、おじいのおすすめコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う
マジっすかぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 われて傷んだってさら ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル、
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのズルズル、おじ日記いかがでしたでしょうか。そうね、9月1日も夏も終わりだね。夏っぽいことなんかしたかなと思うと、まあまあそこそこしたのかな。花火もちょこっと見たし、まあロッキーも相変わらず行ったしね。まあお盆はバーベキューやってね、花火もあげたしな。ただ最近レオニャンがいるからね、レオニャンなかなかこうね遠出はできないんですけどもね、まあレオニャン見てるだけでよしとしましょう。まあ甘えるんですよ、甘えるんですね。そしてまあよく噛むんですよ。噛んでますね、噛んでますね。寝てるオイラの足に噛みついてくるからね、このニャーって声入ってんのかな。まあいいや、うん、入ってたら皆さんにお届けできたら幸いです。まあ、本気で噛むんだよね。なんだと思ってんだろ、人の足ね。チャーシューだと思ってるのかね。失礼しちゃうわねえ。まあ本当元気になってよかったねえ。一時はどうなるかと思いましたけど、無事にね、病院から退院しまして元気にやっておりますです。そういうわけでね、もう9月ですからね、ちょっと気持ちもいろいろ入れ替えてですね、また9月用の気持ちで、頑張っていこうかなと。私どもの所属する劇団自己批判賞の方も、劇団気持ち悪い、なんかおかしい。自己批判賞の方もですね、いろんなイベント目白押しで、まあ大変ですよ。老人ホーム公演とかね、古賀のお祭りでのね依頼とかね、いろいろあります。まあおいおいね、こちらで、宣伝していけたらなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。まあミュージックゼロチャンネルもね、新しい番組また増えてね、賑やかになってきましたですね。まあおじいもですね、その中の一つの番組としてね、しっかりやっていこうと思ってますよ。頑張っちゃうんだから、何やろうかな。水着で録画とかね、収録とかね、誰も得じゃない、スタッフさんが損するだけなの。まあ、あの前のね、あの飲みながらやるとかね、温泉でやるとかね、まあ、決して忘れちゃいないんだけどもね。どうだろうね、温泉でやるは難しいよな。だってこういうの持ち込めないもんね。こういうあの普通のマイクで撮るか、あとでそれあの編集するとかね。わあ、誰々ちゃんのチンコでっけーとかいう声入っちゃうけどさ、いいのかな、臨場感があっていいのかなね。他の皆さんもいろいろやってんだろうからね、おじいも負けずにやらんといかんよこれね。え、パチンコ屋で撮るとかね、何にも聞こえないのに、ダラダラダラダラダラダラダラ言って、ね、あとはあのご飯食べてる音永遠ながら汚ねえな、じゃないよ、まあ、発想が貧困なんだからもうね。まあ何かしらね、ちょっとやはり変化をつけたいと言いながら2年と半年何もせず、多分俺が一番何もしてねえんじゃねえかな、いろんな番組の中で。それを売りにしよう、うん、それっきゃない。はい、というわけで、DJ おじのつれづれおじえ日記、本日はここまででございます。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。